こんにちは、西田光弘です。プロミネンス第10週をお送りいたします。今回は不満とか非難、批判というようなことについて考えていきます。そもそもこの不満とか非難という言葉がですね、ネガティブワードですので、ネガティブワードということはもうここに振り子がですね、発生してるなということはもうピンとくると思うんですね。なので今回はその不満とか非難っていう振り子が発生しているですね、五感とかそこに張り付くイメージとか、それはどこから来たのかとか、そういうことについて少し掘り下げてお話をしていきます。僕がですね、この各回のですね、コンテンツでよく取り上げる考え方がですね、その言葉、言語としてですね、その言葉に張り付くイメージですね、意味合いを考えながらですね、でそこにどんな価値観があるのかなっていうアプローチをよくします。今回も一緒ですね。不満というのがあれば、その反対側には満足があるわけですよね。ということは、じゃあ満足っていう価値観があるからなんかの不満を持つんだっていう、すごいシンプルな単純なことなんですね。じゃあ不満があって、その不満な状態がですね、人生ラインにずっといるんだなっていう時に、どうやって解決したらいいのかって言ったら、不満を観察をして、だんだん振り子が止まっていくっていうのも、まあ最初のステップなんですが、その時にその次に確認しなければいけないのは、そもそもその不満の裏返しであるですね、満足というのはどんな価値観なのかなということですね。例えばお店にご飯食べに行って、店員さんの態度になんか不満があってですね、ちょっとカチンときて、店員さん不満振り子が発動しますね。例えばしたとします。そうすると、ああ不満振り子が発動してるなっていうふうに観察はもうできると思うんですね。じゃあ、ああ不満振り子がまた発動してるなって観察すれば、大抵はその不満振り子はエネルギーを失っていって止まりつつあって、止まっていく、人生ラインを戻っていくんですね。でもじゃあですね、戻っていったとしても根本的に解決してるかといったら、根本的には解決してなくて、なんで不満というのを持つんだというところが今回のテーマですね。不満ということは、今の店員さんのお話であれば、ある満足レベルが自分の中に何か基準があるわけですよね。こういう接客をして、こういう声を出して、こんな風にオーダー取ってみたいな満足レベルがあるんですよね。それが価値観とか基準っていうものですよね。不満を持つっていうことは、大抵その価値観とか基準に達してないんでですね、満足しないんで、まあそういう感情いろいろですね、カチンとくるのか、頭にくるのか、なんかいろんな感情あると思うんですが、まあ、いろんな種類があると思うんですけども、感情が発動すると。じゃあこれもいつもと同じアプローチですね。その満足のレベルっていうのは、一体いつ、インストールされたんだということですね。古くはじゃあ親兄弟、コミュニティ、学校、同僚、会社、どこでしょうかね。それをもしですね、なんか不満だなっていうシーンにぶち当たったらですね、観察してみてほしいわけですね。これは例えば、ビジネス仕事で言えばですね、何かの行動ができないなぁと思った時に、行動ができない不満がですね、発動しました。じゃあその不満自体は観察しました。じゃあ行動できないっていうことは、裏返してその不満は行動できるっていうですね、満足レベルは一体どこでインストールされたんだっていうふうに確かめてみていただきたいんですよね。そしてもう一つ、不満と一緒に非難とか批判という言葉を出したんですけども、これも同じようにですね、言語、言葉から考えてみたいんですが、普通に使い方で言うと、非難の的とかですね、非難語号とかですね、まあ、非難するされるですね。そんな風に使う言葉だと思うんですが、さっきの不満とももちろん絡んでくるんですが、ちょっとですね、こう、矢印が攻撃的な感じが、語感がしますよね。で、非難っていうのはどういう時に、その攻撃の矢印が発動するのかって言ったら、何らかのですね、まあ、過失、ミスを犯した時なんじゃないのかなと。店員さんの例で言えば、満足レベルに達しなかったというですね、ミスも過失も犯してない時に不満を起きる、不満が発動することもあれば、なんかミスをした時にですね、 そのミスに対して何やってんだよというですね、強い感情が起きる。そうするとその強い感情はその対象である店員さんに矢印が向かっていくので、非難するになるわけですね。それが集団になって非難されるですね、その過失とかミスの度合いが大きいと非難ゴーゴーとかってなってですね、矢印の大きさ太さがすごい大きくなると。とその時にするされるですので、両側にですね感情は当然のことながら発生するわけですね。でまず、するしてしまう、非難しちゃった、そして、人を非難するような人生ラインにもしいるんだとしたらっていうことをちょっと考えてみたらいいですよね。なんでそのミスは許せないのか、ここは勘違いしないでいただきたいんですが、人のミスを許そうよとか、誰でもミスするんだからそれは多めに見ようよとか、そういう道徳的なことを言う、講座、教材じゃないですよね。別に非難しようとなんだろうといいんですね。ただもしご自身が非難する人生ラインが嫌なんだよな、なんかこうもう少し改善したいんだよなと思うんであれば、非難するという時にどんな感情を伴って非難しているかということですよね。ミスをした時に頭きているのか、もう許せない、もう死んだ方がマシだこいつと思ってるぐらい強い感情をもし持ってるんであれば、常にですね、そういう非難をしてほしいというかですね、されるべくするですね、出来事が起きる人生ラインに居続けるので、いつも人を非難している人生ラインに固定されるということですよね。一方で非難される側っていうのはじゃあどうかなってことですね。非難されるというのは今のシーンが全く反対になるわけですよね。自分が店員さんで自分がミスをしたときに、そのミスをですね、非難する人もいれば非難しない人もいるわけですね。同様にミスをしても非難されてしまう人生ラインにいる人と、非難されないで済む人生ラインにいる人がいるわけですよね。非難されやすい、され続ける人生ラインにいるということはどういうことかといったら、ここも、非難されてもそんなにくよくよしないで別に頑張ろうよとか、そういう話をしているわけじゃないですよね。どうしてじゃあ非難される濃度が異常値で発生しているのかと考えたら、非難されるたんびに自分がどんな感情を巻き起こしているか、どんな強い感情を起こしているかということを観察できればですね、理屈から言ったら非難されることが少なくなっていって人生ラインを移ることもできるわけですね。では非難の種類一つ一つ、ミスに対してどうのこうのということではなくて、非難されるという出来事に対していつどのぐらいの頃からですね、自分はどんな感情を持つようになったのかなというふうに見て観察してみるんですね。まあ普通はですね、親兄弟ですね、まあ最初がお母さん、サイズの一番大きなお母さんですね。で、お父さんですよね。子供の教育、子供として教育されている間に、まあ非難されるわけですよね。それが人によっては、テストの点数かもしれないし、いたずらかもしれないし、嘘かもしれないし、約束を守った、守らない、破ったとかっていう話かもしれないし、何かわかんないですけども、非難されるわけですね。あんたなんでそんなことしてきたのとか、あんたなんでこんなこともできないのというふうに非難された。それをこれもですね、前回も毎回も言っておりますけども、心理学的にとか、言葉の意味とかそういうことをですね、お話をしていきたい、分解したいわけではなくて、そのことを自分が受け取った時にどういう感情で振り子を振ったのかを発見観察するということですね。よく言うのは、親は別に非難したつもりではない、でも自分はそれを非難と受け取った、そしてそこに感情が動いたのであれば、それは非難されて気持ちが痛かった振り子はですね、ある時発動したわけですね。痛いとか悲しいとか恥ずかしいとか頭にくるとか、どんな感情かわからないんですが、パターンがあるはずなんですよね。非難された時に起こるパターン、それはおそらくやはり子供時代まで遡って自分のパターンができていると。 そこを見つけないと解決しませんよということではないんですね。避難された時に、避難されやすい人生ラインにもしいるとしたら、はて、いつから自分はそんな避難に対してほにゃららという感情を持つようになったんだろうなという観察の仕方をするだけで、理屈から言ったらですね、振り子くんに反応的にですね、感情エネルギーを供給しなくなるので、だんだん避難される人生ラインからは移りつつあるというふうになっていくわけですね。でも先ほどの不満と一緒で、根本的には、その避難に対して自分の感情っていうのはどこから来てるのかなっていうことが発見されないと完全には移っていかないなと。まあ、手法としてはですね、今言ったように避難された時、はていつからだったのかなというふうに観察すると。で、まあ、このプロミネンス13週かける4サイクルというふうに言ってますので、それを1年もやってればですね、かなりですね、避難される人生ラインから避難される異常値ではなくなる人生ラインに移っていくはずですので、観察してみてください。じゃあですね、それをどんな風にビジネス、企業事業に生かしていったらいいんだろうなっていうことにつながるわけですよね。これは、2つあります。一つは対外的なこと。もう一つは、自分自身へのことですね。やはりですね、一人ビジネス型であろうと何らかの形で人と関わっているわけですね。そうすると、それが外注さんとかですね、まあ、パートナーさんとか、もしかしたら、パート、アルバイトさん、正社員さんかもしれないんですが、その人という、外側にですね、不満持ちますよね。それから、非難。言葉にする、しないは、それはケースバイケースですが、しますよね。スタッフに対して不満を持って、同じようなことが毎回起きる。ということがあるわけですよね。と、それが解決しないと、おそらくですね、非難してしまうということは、ミスとか過失が起きるわけですから、ミスとか過失に対してですね、非難するわけですから、おそらく、いつもその非難する出来事が頻発する人生ラインに、あなたはビジネス上いるんじゃないのかな、ということになるんですね。思い出していただいて、なんかいつも人のことをですね、批判非難していることがあるんじゃないかなというふうに考えてみてください。と、それは、そのミスとか過失ということに対して、どういう基準とか価値を持っているから、ミスとか過失を攻撃するのか。そして、どういうですね、感情が自分に感じるから攻撃してしまうのか。反応的に、反射的に攻撃してしまうのか。これは、口に出そうと出すまいと、心の中、感情、頭の中で起きればですね、振り子くんはエネルギー食べてますので、一緒ですので、どういうシーンで、どんな感情が起きているのかを観察してみるといいと思います。そしてもう一つが、自分へのですね、不満と非難ですね。自分への不満、ありますよね、これ。先ほども出ましたけども、行動ができる、できないとかっていう不満ですね。これもというか、これこそですね、口に出てこないので、こっそりと不満の感情が発動するんですね。なんで俺はこんなこともできないんだろうな、なんていうですね、感情が起きるわけですね。これももう本当に毎回言いますけども、なんでこんなこと起きるんだろうな、なんて思わないで、やったらいいじゃないですか、ということではないんですね。なんでこんなこともできないんだろうな、って思う、なんでこんなこと、というのが、できるであろう満足レベルというのは、いつ、どこで、誰の基準、価値観としてインストールされたんだろうなというふうに観察してみるということですね。そうするとその観察が自然と、そもそもその不満に反応的じゃなくなりますよ、ということですね。そしてもう一つ、自分への非難ですね。これは、自分の二人の人格がですね、できなかった、ミスをした、過失を犯した自分に対して、親がインストールした、非難の価値観を持ってですね、自分に対して反応的にですね、非難しています。なんであんたそんなこともできないの？なんでそんな失敗をしたの？とか、できなかった非難、それからしてしまった非難、 ていうのを、親の価値観と同じような形で自分を非難しています。もちろん先ほども言ったように同僚、友人、コミュニティ、先輩後輩、上司っていうのもありますので、それは観察してみてください。そうすると自分の中でですね、非難が起こって起きてですね、起きて、そして自分で非難されて、うわ嫌だなとか、悲しいなとか恥ずかしいなとかっていう感情が起きて、また非難される出来事が起きやすい人生ラインに置き続ける、居続けるということになります。今のケース2つですね、スタッフとかパートナーさんという外の人への不満とか非難ですね。それから自分への不満とか非難ですね。じゃあそれを観察した後どういうふうにしたらいいのかっていう一つの方法をお伝えしておきます。これはその価値観とか基準とかが外から入ってきて、今自分の中ではその価値観基準でですね、動いてる、判断してる、考えてるのがですね、もう毎日の中で自然になっているんですね。そうするとその価値観とか基準を書き換えるということはとても大変なんですね。じゃあどうしたらですね、振り子くんが収まっていきやすいのかといったらですね、これもよく出す話なんですが、納得と理解、理解と納得という話なんですね。例えば店員さんの話に戻してみましょうかね。店員さんがあるミスをします。そうするとあなたの、満足レベルとかあなたのミスの許容範囲とかからすると納得できないんですね。でもその人が実は、入って、1週間とか、実は例えば性格的にゆっくりな人とか、実はなんか不器用な人とか、なんか理由とか原因があるとします。そうするとあなたはあなたの基準において納得はできないんですが、ですがそのミス自体が起きたことは理解できると、納得しようとするとですね、ミスに対して感情がですね、許せないとかダメだとか頭にくるとか、そういうのじゃダメなんだとかっていうふうになるんですけども、理解、それが起きたこと自体はなるほどねというふうに理解をするとですね、感情エネルギーがですね発動しづらくなるので、納得できなくても理解はしてみようというふうに、先ほどのスタッフのパターン、自分のパターンで活用応用してみていただいたらいいと思います。このですね、不満とか非難というのは、まあ綺麗にクリアにですね、解決するなんて思わないでですね、少しでもですね、不満の少ない人生ラインに、少しでも非難する、されるのが少ない人生ラインに移ったらいいな、なんていうですね、ちょっと緩い感じでですね、取り組んでみてもらうと、かえってですね、いい効果が出るんじゃないかと思います。それではですね、自分ごととして、毎日の中で観察してみてください。